去年はですね、まあ、5月までコロナのね第2類だったわけですけど、それでもねもうあの52週すべて1回も休むことなくですね礼拝を守ることができました。でこれは本当に神様の豊かな恵みだなと思うんですけどですね、では皆さんちょっと質問します。どうして私たちはですね毎週毎週ですね忙しい中時間を取ってですね礼拝に集うんでしょうか。それはねまず一つはやはり自分自身がこの御言葉を通して信仰が強められる。礼拝というのはね御言葉だけを聞けばいいというわけではないんですね。最初の前奏から報告まで全てが礼拝なんですね。でその今先ほどね指揮者の方が御言葉を読まれたり、また一緒に賛美しました。賛美しながらですね神様のね愛がここに伝わった方もいらっしゃると思うんですね。そういうふうにメッセージだけではない賛美とか祈りとか聖書朗読全てを通して本当に神様の恵みを受けて強められる、それが礼拝ですね。でもそればかりではありません。実はイエス様をまだ知らない方々にイエス様を伝えるためですね、私たちがそうやって御言葉や賛美を通して信仰を強められて、そして臆することなく人々に証しをしていく、伝えていくことができる、そのためですね。でも皆さん現実はどうでしょうか。なかなか伝道しても目に見える成果は結果は出ない、疲れ果ててしまう時もあります。そうならないために今日伝道とは何か、証とは何か、その今日の箇所から御言葉を学びたいと思うんですね。さて今日の箇所を見ますとですね、ヨハネの福音書の方ですけども、バプテスマのヨハネという人が出てってですね、そしてイエス様は来られたイエス様を一目見て、見よ彼こそ神の子羊だと弟子たちに紹介した箇所ですね。すると彼の紹介によって直ちにヨハネの弟子であった2人の人がイエス様に導かれていったという、そういう箇所ですね。私ね、証とかね伝道とかいうことを学ぶときにですね、この箇所ほどね適切な箇所は他にないんではないかと思うんですね。そこで今日ね伝道をするために私たちには何が必要か、3つの点からですねメッセージを取り付きたいと思うんですけども、まず一番大切なことはですね、自分自身がイエス様と出会っているか、確信をしているか、そのことですね。31章35節36節の御言葉に身を通してみましょう。こう書いてありますね。その翌日ヨハネは再び2人の弟子と共に立っていた。そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ神の子羊と言ったと書いてありますね。この言葉、見よ神の子羊、この言葉に注目していただきたいんですね。バプテスマのヨハネは聖霊に示されてイエス様がどういうお方であるか、何のために来られたのか分かったんですね。彼こそ私たちの罪の身代わりとなって生贄となる、十字架の上にかけられて生贄となる神の子羊である。その昔、当時はイスラエルは神殿があってね、その中に奥に祭壇があって、そこに年1回ですねユダヤ教の大祭司がね、一番偉い人、この人が年1回ですね入って、その契約の箱というね、そのモーセからモーセがもらったその塔のね10階の石板、言葉が書いた石板がある、それを入れた箱があるんですね。その蓋がある、贖いの蓋というんですけど、その蓋に羊のですね血を携えてそれを塗っていたんです。何のためにそんなことをしていたかというとですね、私たちユダヤ人のすべての罪をこの子羊に負わせて身代わりに殺しますから、どうか私たちを許してくださいというね、そういう意味があったんですね。イエス様こそその神の子羊として十字架にかかって血を流す方である。そのためにそのことを知っていたから、彼は見よ神の子羊と言ったんですね。私ね、見よ神の子羊、これこそね伝道だと思うんですね。まず私たちが心からイエス様のことをよく知る、そしてその上で 周りの人々にこの人を見ようということですね。でもね、よくこういう人がいるんですよ。いや先生ね、私もクリスチャンとして伝道というのは大切だと思いますよ。でも先生、私は口下手だからうまく伝えることができないんです。それでも伝道しなければなりませんか。時々そうおっしゃる方がおられるんですね。で私はその方に対してこう言います。この36節、この身を神の子羊、ここを見てください。ヨハネはペラペラ喋っていますか。喋っていないでしょ。たった一言、身を神の子羊、これだけですよ。たったこれだ、この短い言葉で二人の弟子をイエス様に導くことができたんですよ。皆さん、私たちがなかなかですね、伝道ができないのは口下手だからではありません。むしろ本当に私たちの魂がですね、イエス様への確信に満たされているかどうか、そのことが一番問題だと言ってるんですね。ヨハネの言葉は単純でした。でも彼は確信に満ちていた。だから弟子という最も愛する身近な人を二人もイエス様のところに導くことができた。皆さんのうちにイエス様こそ私にとってかけがえのない唯一の誠の救い主だという確信があるでしょうか。自分の人生を振り返って、この方こそ我が救い主、助け主だ、導き主だ、この方についていくは決して間違いない、どんなことがあっても主は必ず私の生活を整えて支えてくださる、まず神の国と神の義とを第一に求めなさい、そうすれば生活に必要な全てのものは全て与えられるとおっしゃっておられるけども、まさにその通りだと、そういう確信を持って心から人に伝えているでしょうか。ここが一番の問題なんですね。そして確信を持った言葉というのは、確信に満ちた言葉というのは必ず相手に伝わります。でも確信を持たない言葉というのは相手の心に伝わらないんですね。あのね、私にもよく分かりませんけどね、聖書には確かにね、イエスはキリストを好きにしたと書いてありますよ、信じたら救われると書いてありますよって、ね、言うだけではどうでしょうか。あなたはほんまに少し信じるんですかと言うようだですね、いやーって言ってしまったら伝道にはなりませんね。聖書ではこう書かれていますというだけじゃなくて、頭だけの理解じゃなくて、自分自身が自分の人生を丸ごとイエス様に委ねていく、やはりイエス様は生きておられる真実な方だと言えるものを持っていなければ、どうして人の魂にイエス様を伝えることができるでしょうか。ところでオリンピック選手に選ばれたり、プロのねスポーツ選手になると思ったら、本当に大変厳しい訓練に練習に耐えらなければなりません。では皆さん、不思議に思いませんか。どうして彼らはあそこまで厳しい練習に耐えることができるんでしょうか、ね、野球の大谷翔平そうですね、それからあのプロ野球の選手そうですね、それからバスケットとかサッカーとかラグビーとかいろんなスポーツがありますけどね、みんな一流の選手は本当に私たちの想像を絶するようなね厳しい訓練やってますよ。でもなぜ彼らはそこまで耐えることができるんだろうか。それはやはり自分がやっているスポーツの魅力を本当に分かっているからだと思うんですね。プロになってお金を稼ぐとかオリンピックに出るとかいう前に、そのスポーツがもう好きで好きでたまらない、もう練習できることが嬉しくて練習してちょっとでも自分の技術が伸びたら本当に素晴らしい喜びだと、ね、そういう人でなければなかなかあの厳しい練習に耐えることはできないんですね。そしてそのことは信仰の世界でも同じではないでしょうか。もちろんキリスト教にはスポーツ選手のような厳しい訓練とか修行は ありません。信じるだけで罪許されて救われる世界ですね。でも ある面スポーツと同じように、いやそれ以上にもっと深くイエス様の素晴らしさを知れば知るほど本当に喜びに満たされて、もうじっと通れない、もうイエス様の愛を知ったならば、誰かから強制されなくてもイエス様を消化していく、したいと思うようになってくる。皆さん、そういう意味でね、今年はぜひイエス様の魅力を知っているプロのクリスチャンになるのではありませんか。イエス様のことを語り出したら止まらない、喜びにあふれながらね、もうしまいには涙を流して、イエス様、私のためにね、ここまでしてくださったんですよ、ね、こんな素晴らしいイエス様、あなた信じませんか、信じないと損ですよと心から言える、それぐらいの魅力がやっぱり私たち皆さん元ではありませんか。そして2つ目に伝道する上で大切なことは、自分自身がどこまでも求め続ける求道者であり続けること、これだと思うんですね。求道者、まあね、教会には洗礼を受けてクリスチャンになった人はもう求道者ではない、洗礼を受けるまでの人が求道者だと言われておりますけども、でも、ね、本当はそうではない。天国に行くまで私たちは洗礼を受けている受けていないにかかわらず、最後まで本当にイエス様を求めていきたいと思うんですね。38節にこう書いてありますね。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、ヤクスト先生、どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。イエス様は、あなた方は何を求めているんですかとおっしゃいました。それについて、それに対して弟子たちは、先生はどこにお泊まりですかと言った。一見ね、なんか会話があっていないように思うかもわかりませんけど、そうではない。あなたのがイエス様が泊まっておられるところに寝泊まりしながら、ね、ずっと夜通しイエス様からそのイエス様が本当に救い主であるかどうか、その聞きた話を聞きたいという、そういう意味ですね。夜を徹してこの目でイエス様が本物の救い主かどうか見たい。彼らは徹底的にイエス様を知ろうとしたんです。私たちはどうでしょうか。中途半端に知っているだけでは、中途半端にしかイエス様を伝えることができないんですね。そういう意味で私たちは人に伝える前にもっとイエス様に聞いていく、イエス様を求めていく一人の求道者でありたいと思います。そういう意味でイエス様は来なさい、そうすれば分かりますとおっしゃったわけですね。長い人生、最後の最後までイエス様についていくのは決して簡単なことではありません。洗礼を受けて信仰生活を始めたけれども、途中でイエス様を見失って信仰から離れてしまった人たくさんいます。一言ではありません。どんなに熱心に祈っている人であっても、何度もイエス様を見失いそうになる時があるんですね。富、お金とか地位とか、この世のものに惑わされたり、見えていたつもりのイエス様がいつの間にか見えなくなってしまっている。で、そういう時にそういうものを乗り越えさせて、生涯イエス様に従わせるものが何かというと、それはやはりイエス様からの招きなんですね。38節、イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われたと書いてありますね。弟子たちは先を行かれるイエス様の後ろ後を追っていると思っていましたけども、実際にはイエス様は彼らが気づかないうちから振り向いて彼らをずっと見ておられたんです。ここ大事ですね。イエス様は私たちを見ておられるから、私たちはイエス様についていくことができるんだということですね。アメリカの歴代大統領といえば誰を思い浮かべるでしょうか。一番有名な人、今はバイデンさんですね。じゃあ第16代大統領は誰でしょうか。有名なアブラハム・リンカーンですね。 でね、このアブラハム・リンカーンという人は歴代の大統領の中で最もよく祈る大統領だったそうですね。だから祈りの大統領と言われているそうですね。そのリンカーンには実は4人の子供がいたんです。息子さんがいたんですね。しかしその中で成人まで成長した人は長男のロバートだけでした。あとの3人は次々と途中で若い時にですね、子供の時に亡くなっていったんです。彼は3人もの子供息子を失ってとっても悲しみました。特にね、3番目の子供が亡くなって本当に悲嘆に暮れている時に、まだその、ね、悲しみが言えない時にですね、末っ子の四男が重篤になった、大変重い病気になった、もう誰が見ても助からない、そういう時があった。その時にね、彼はこのその四男が寝ているベッドのこの部屋でですね、神様に向かって大声で叫んだんです。神様、私の生涯の中で今が一番大きな苦しみです。一体どうしてですか。神様、私が何かしましたか。一体何のためにこんなことをされるんですか。心からのその苦しみ、悲しみ、怒りもあったでしょうね。それを全部神様に向けて訴えた。するとね、いつの間にかその林間しかいないと思っていた部屋にいつの間にか一人の看護師さんが入っていたんですね。でその看護師さんが林間のその叫ぶような祈りが終わった時に一言林間に対してこう言ったそうです。林間さん、実は私は夫と二人の子供を失った未亡人です。でもそのような試練を通してかえって逆に神様の力を知ることができたんですとおっしゃったそうですね。驚いたリンカーンは思わず彼女に聞き返しました。家族を失うことが神様への信頼につながったということですか。そんなことちょっと考えられませんけども、どうしてそういうことが可能なんでしょうか。すると看護師さんは、実は私はこの夫と子供を失うというこの体験を通して全てのことをすでによく知っておられる神様を完全に信頼することができたのですとおっしゃったそうです。リンカーンはそれに対して聞きました。最初の不幸に直面した時も完全にその時から完全に神様に信頼することができたんですか。彼女は答えました。いいえ、しかし不幸がやってくるたびに天の父を信頼できるようになり、今では完全に従うことができるようになりました。これはリンカーンにとって本当にですね、思ってもみないことで霊の目が開かれた瞬間でした。やがてしばらくして苦しんでいた末っ子が亡くなりました。数日後、リンカーンは彼女にこう言ったそうです。ナイナイさん、あの時はどうもありがとうございました。もう私は今子供のような心で天の父を信頼できるようになりました。まあこういう証でありますけども、リンカーンは自分の子供たちの悲しい死という悲しみを通して、それでも彼はイエス様を求めること、イエス様に祈ることをやめなかった。すると彼の魂の奥深くに神様の愛が届いたんですね。愛する一人子イエス・キリストを惜しまずに十字架にかけてくださった天の父の愛をもっと深く悟ることができた。そして神様を完全に信頼する人へと変えられたんです。このように神様は私たちの悲しみさえも用いて、私たちが神様をもっと信頼深く知って 信頼するように招いていらっしゃるということですね。そして3つ目に覚えたいことはですね、このイエス様に出会ったこの人はどうしたかというんですね、これは親しい人をイエス様のもとに連れて行ったということです。あなたが本当にイエス様を確信したのであれば、あなたが話しやすい最も身近な人に伝えるということですね。弟子たちは自分の兄弟に伝えました。兄弟をイエス様のところに連れて行ったんですね。家族に伝えた。ところでね、家族というとこういう御言葉がありますね。使徒の働き16章31節の御言葉ですけども、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという有名な御言葉ですね。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。これどういう状況の中で言われたかというとですね、当時キリスト教が迫害されつつあった時代でですね、一生懸命伝道していたパウロとか同僚者の使者たちは捕まえられて牢屋にぶち込まれたんですね。ところがある、そういう時でも彼らはですね、牢屋の中でも普通やったら牢屋に入れられたと思ってですね、もう落ち込むんでしょうけども、彼らは心から神様に賛美して本当にこう皆を賛美していたんですね。賛美歌を歌っていました。突然大きな地震が起こったんです。ガラガラガラガラガタン。するとね、その牢獄のですね、その囚人を入れている扉の鍵が全部外れてしまったんですね。ね、もうここから危ないということで逃げたんですね。皆さん困ったのは看守です。まあ、看守というのは今のでいう刑務官ですね。刑務所で勤めている人、当時自分が責任を持っている囚人たちを逃して一人でも逃してしまったら、彼はそういう人は処刑されたんですね。そこで彼はもうこのまま生きていても仕方がないと思って自殺しようと思った。その時にそれを見たパウロがですね、大きな声で自殺はしてはならない、私たちはここにいると叫んだんですね。ほっと見るとたくさんの囚人たちがいる。その姿を見た時にその刑務官はですね、パウロの姿に神様を見たんですよ。普通だったらこれ幸いと逃げるでしょ、ね、うまくと言ったらもう見つからないからね、彼らはね、地震は避けたけども一箇所にとどまって、そして看守に自ら声をかけたんですね。こんなことね、人間ができるわけがないでしょ。神様が共にいなければ、神様に救われていなければできない。その姿に看守は神様を見たんです。そこで彼は、この看守はですね、パウロの前にひざまずいてひれ伏して、救われるためには私たちはどうすべきでしょうか、聞いたんですね。救いが欲しかった。どんなに権力を持っていたとしてもですね、永遠の救いをしたかって知らなかった彼は、本当に魂の奥底から救いを求めていた。先生方、救われるためには何をすべきでしょうか。それに対してパウロが言った言葉がこの言葉ですね。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そこで彼はですね、そのイエス様を信じて、自分だけではない自分の奥さん、そしてまた幼い何人かの子供たちも全部連れてきてですね、洗礼をパウロがその一人一人に全部洗礼を授けて救われたんですね。皆さん、そのようにですね、この看守、この刑務官はね、自分だけが救われたらいいというんじゃなくて、家族のことを思って家族を連れてきた、ね、私たちはこの姿に、私たちはこの見習いたいと思うんですね。伝道というものはやはりまず最も愛する人、家族という、あるいは身近な親友という、そういう仲間に伝えることが大事ですね。もちろん家族が嫌がるのであれば、それ以上なかなか伝えることができないかも分かりません。無理やり強要したらね、逆効果になることが多いですから。でもね、なぜ家族なのか、なぜ親友なのか、 それは伝道というものはその人を本当に愛して一緒に生涯かけて信仰の道を歩んでいこうとするもの、これが伝道だからですね。時々伝道です、何かね、会社の営業活動のように勘違いしている教会がありますね。ね、何人かの人をですね、教会にパパッとね、導いて連れてきて洗礼授けて、はい一丁上がりって、そんな伝道というのはそんな軽く薄っぺらいものではありません。クリスチャンというものは同じ種にある兄弟姉妹であって神の家族です。家族として共に主の前に生きるものです。ですから私たちはこの一人の愛する兄弟姉妹が新しく生まれ変わって豊かに祝福される人生を歩まれますようにという心からの祈りを込めながら伝えていくんですね。それが伝道ですね。皆さん、そのように私たちは誰でもイエス様を深く知り、イエス様と交わるならば、私たちはイエス様によって日々新しく作り変えられます。そういう意味で、まず伝道というのは、まず自分がイエス様と交わり、豊かに、この交わって、本当にですね、もっともっとイエス様のことを深く知っていく。そのことが鍵であるということ。皆さん、どうかまた私たち皆さん一人一人が、私も含めてですけども、本当に御言葉を通して祈りを通してちょっとでも深くイエス様を知っていくものとさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。神様、今日はこのバプテスマのヨハネがイエス様を指さして身を神の子羊と言ったと、そこで二人の弟子がイエス様についていったと、そこから伝道が広がっていったというこの箇所からメッセージをいただきました。伝道とは何か、証とは何かということを深く覚えさせられました。何か会社の営業活動のように何かをするということよりも、まず自分自身がイエス様と出会っているか、救いに確信を持っているか、心から喜んでいるか、そして本当にイエス様を求め続けているか、求道者であり続けているか、そのことをもう一度覚えることができました。心から感謝します。主よ、どうぞ一人一人にのうちにある信仰をあなたが御霊によって奮い立たせてください。そして本当にこの世のものではなく神様、真理をもっと深く求めるものにさせてください。私も含めてそうですけども、主よ、どうぞ一人一人が御言葉によって本当に御言葉の素晴らしさを味わい、イエス神様の愛、恵みを覚えて心から喜びながら新しい一週間をまっすぐに歩んでいくものとしてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな主の恵みがありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。